皆さんこんにちは。それでは今川上さんがご紹介してくださった通り、私は今日は地上では旅人と題して聖書からお話をさせていただきたいと思います。いつまでも暑さが続いて、一体いつまで続くんだというふうに言っていたんですけれども、ここ 1,2 週間で急に今涼しくなってまいりました。朝晩では本当にもう涼しいというか寒いという日もあるほどであります。暑くて長い夏が過ぎて秋の始まりを感じる今日この頃ですけれども、しかし先ほど内川さんがおっしゃった通り、まあ秋は台風のシーズンでもあって、まあそれが近づいている地域の方はご心配で、まあ無事に過ぎることを願うばかりです。また秋といえば、まあ旅行に適したシーズンでもあって、この秋にどこかに旅行旅に出たいとご計画されている方もいらっしゃるかもしれません。旅とか旅行という言葉、まあ馴染みのある言葉でありますけれども、最近ですね、まあインターネットの記事を見ましたときに、その似たような言葉の違いをこう区別するというかはっきりさせるというようなページがあって、そこを読んでみたんですね。で、旅と旅行っていうのはまあ同じことを意味しているというふうに思いますけれども、ちょっとニュアンスが違うというふうに書かれていました。確かに私自身も旅という時と旅行という時は少し区別されているかなというふうに思いました。はっきりした区別はないのかもしれませんが、例えば旅行といえば何か計画を持って、それに従っていくというようなイメージがあるのではないかと思います。新約聖書のヘブル人への手紙というところには、テーマとして申し上げた地上では旅人という言葉があります。以前にもこの地上では旅人と題して聖書からお話をしたことがあり、その時は聖書に登場するアブラハムという人が神様のご命令に従って生まれ育った安住の地を離れ、神様が与えると約束されたカナンという土地を目指して旅をした旅人であることや、私たち人間は皆この人生が終わった後に待っているところに向かって旅をしている者たち、旅人であることとその目的地についてもお話をいたしました。その時はこれからお読みするヘブル人への手紙の11章の13節を中心に、それよりも前の節に書かれてある御言葉からお話をいたしました。今日はその後の御言葉をお読みして、改めてアブラハムや私たち自身もなぜ地上では旅人なのか、またどういう旅人なのかということについてご一緒に考えてみたいと思います。ヘブル人の手紙の11章の13節から16節までお読みいたします。452ページです。ヘブル人への手紙の11章の13節から、これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。そのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしています。もし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったなら、帰る機会はあったでしょう。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥とはなさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。少し長くなりましたが、ここに書かれていることを要約して次の3つの部分に分けて順番に見ていきたいと思います。1つ目は、天の故郷を求めてこの地上で 旅をしていた人たち、これはアブラハムたちというふうに前の説を見ると分かります。二つ目として、その人たちは信仰の人と呼ばれていたとあります。三つ目として、神は彼らのために都を用意されたとあります。それではこれがどんなことなのか、どういう意味なのか、最初に申し上げた通り、私たち自身が今どんな旅人であるのかということを含めて見ていきたいと思います。1番目、天の故郷を求めてこの地上で旅をしていた人たちについて。旅とはどういうことか、もちろん皆さんもご存知で、旅あるいは旅行をしたことがあると思います。旅の意味は辞書によると、住んでいる土地場所を離れて別の土地や場所に行くこととあります。人によって違うとは思いますが、旅が好きな人とそうでない人がいると思います。私自身は旅あるいは旅行をそれほど多く経験してはいませんが、それでもどちらかというと旅が好きな方だというふうに思います。旅行好きといっても、実際に何度も旅をしたことがあるわけではなく、旅に憧れているといった方がいいかもしれません。旅好きの人は何かを見たり体験することが好きで、それを求めて旅に出るのではないかと思います。しかしそのためには、今自分の住んでいる家や土地を離れるということは、そのために離れるということは、普段の生活にはない不便やあるいは危険すら伴うことがあり、それを犯してまで旅に行きたいと思う人と、そうでもないあるいはそんなことは真っ平だという人の好き嫌いに分かれるのではないかというふうに思います。地上では、言い換えると、この人生、この世の人生では旅人であると告白していたアブラハムをはじめとするこれらの人々は、天の故郷を求めていたとあります。故郷とは、生まれたところ、また生まれ育ったところのことで、私たち人はこの地上にそれぞれの故郷を持っています。そして生まれ故郷でずっと生きている人と、何かの事情でその故郷を離れて暮らしている人もいると思います。故郷を離れた人たちの中には、その故郷を懐かしく思う気持ち、どこか惹かれる思い、郷愁と呼ばれる、そんな思いを持っている人が少なくないと思います。アブラハムたちが求めていたのは、天の故郷だったということが書かれていました。この聖書に書かれていること、天の故郷があるということは、アブラハムたちだけでなく、私たち一人一人に当てはまることなのです。故郷とは、その人が生まれたところと言いました。両親がいて、その親から生まれたところである故郷をこの地上で持っているように、実は私たちは天の故郷があるということが聖書に書かれてあることです。そしてその故郷におられる生みの親が神様だというのです。聖書には、創世記という書に、全世界をお作りになった唯一の神様がご存在すること、このお方がすべてのもの、私たち人間をもお作りになったお方であることが書かれています。神様が最初の人、男性アダムと女性エヴァをお作りになり、全人類は今この二人の子孫としてこの地上に存在していること、つまりこのお方によって存在する、生きるものとなった私たち人間の本当の故郷、天の故郷を求めてこの地上を旅するということです。続いて2番目として、アブラハムたちは信仰の人と呼ばれていることについてお話ししたいと思います。1番目でお話した、私たちは天の故郷があると言われてもピンとこない、そんなことは信じられないという方もいらっしゃるでしょう。その原因は、 最初の人アダムとエバが犯した罪にあると聖書は語ります。それはこの二人が神様と共に生きていくために備えられたエデンの園というところで、神様が取って食べてはならないとお命じになった善悪の知識の木の実を取って食べるという命令違反、神様のお命じに逆らうということでした。これが人類最初の罪であり、その罪を犯したことにより罪の性質を持つものとなった罪人となってしまったのが人間。そしてその結果、この二人はこのエデンの園を追放されて、この地上をさまようものとなってしまいました。この罪は、私たちがこの地上の人生を生きて死んだ後、この神様から裁きを受けることが定まっていると聖書に書かれてあり、罪を持ったまま死ねば、その裁きの結果、私たちは地獄に行かなければならないということが、聖書を通して私たち人間に知らされていることです。しかし神様はこの地上をさまよい、そして最後にはご自分がお裁きになり、地獄で永遠にその罰を受けなければならなくなった人をなおも愛して憐れんでくださって、そこから救い出すために救い主イエス・キリストという方をこの地上にお使わしくださいました。それはこのお方ご自身の、神ご自身の独り子であられるイエス様に全人類の罪を負わせて身代わりに裁くこと、このお方が十字架につけられて死んでくださることによってその罪の償いがなされたこと、そのことを信じる者の罪は完全に許され、地獄行きを免れることができること、そればかりか、この神様のもとに帰ること、天の故郷に帰ることができるということが聖書に書かれてあることです。このイエス・キリストを信じること、それが信仰です。このイエス・キリストという方が十字架にかかって死んでくださり、墓に葬られて3日目によみがえられた救い主であるということを信じること、この信仰によって私たちは元いた本当の魂の故郷に帰ることができる、それが聖書に書かれてあること、私たちが聖書を通して知らされていることであります。以前に今回と同じ地上では旅人と題してお話したときに、人生という旅が終わって行くところ、その目的地がどこであるか、それは天国、神様と共に永遠に生きる天の故郷か、神様からの愛も憐れみも一切届かないところ、地獄かの2つに1つであることをお話ししました。人は皆地上では旅人であるとは、いずれかこの2つのうちの一つに向かって私たちはこの地上を旅しているものであるということをお伝えしました。アブラハムたちが生きていた時にはまだイエス様はこの地上には来ていらっしゃいませんでした。それでも彼らはこの神様を信仰によって信じて天の故郷に帰ることが許された人たちです。3番目として、神が彼らのために都を用意されたというこの意味、それは繰り返しになりますけれども、信仰によってイエス・キリストを救い主として信じた者のために神様が都を用意された、すなわち天国、天の故郷を神様が用意してくださって今待っていてくださるということ、イエス・キリストを救い主と信じた者には天の都、私たちが本来帰るべき故郷である神様のもと天国が用意されているということ。しかし先ほど申し上げた通り、もしこのお方を信じなければ この地上を本当の目的地も知らずにさまよい歩き、やがて行かなければならないところが地獄となってしまうこと、これが聖書に書かれてあること、そしてこの滅び、この地獄行きから救い出してくださるのが救い主イエス・キリストというお方、このお方が十字架にかかって死んでくださり、蘇られた私たちの救い主であるということを信じる者が与えられる永遠の命と、そして天の故郷、このイエス・キリストというお方を信じて、この地上での旅の目的地を天の故郷、神様の身元、天国にすることを、イエス・キリストを信じることを強くお勧めして、メッセージを終わります。ありがとうございました。